こんばんは、転職エージェントの新井隆です。このチャンネルでは社会生活やキャリアにちょっと役立ちそうな情報をお届けしています。レターいただきました。昨日はありがとうございました。余計なこと話しすぎた丸々笑と、でも楽しかったです。お友達になってもらえたら嬉しいです、ということで、レターいただきありがとうございます。この前やったライブの多分感想ですね。で、まあ、匿名なんで分かりませんけれども、参考までに、自己紹介ツールとして使える自己分析サイトを、改めて紹介したいなと思います。とですね、さっき僕の、スタンド FM の方の、自己紹介欄をちょっと更新してみました。プロフィール編集か、プロフィール欄を更新しまして、で、結論ですね、エニアグラム、ソーシャルタイプ、16パーソナリティーズという3つの無料でできる自己紹介、自己分析サイトがあるので、その結果僕はやったらこうなってましたよっていうのを貼り付けております。で、詳しい、まあ、そのどんな、自己紹介、自己分析ができるんですかみたいなこととか、その URL とかですねっていうのはまとめてブログに前作ったのがありますので、ちょこっと古い記事で見づらいかもなんですけれども貼っておきます。興味がある方いたら概要欄からご覧ください。で、まずですね、エニアグラムなんですけれども、僕は、統率者の8番と、達成者の3番が、マックス10点になっております。これは、いろんな同僚だったり顧客だったりに聞いて回っているんですけど、もう4年も5年も、6年ぐらい聞いて回ってるんですが、未だにですね、統率者8、達成者3のマックスを持ってる人と僕は出会ったことがないですね。どっちかはいるんですけれども、どっちもはいないっていうことで、相当自己顕示欲がもともと強いんだろうなっていうことを思っておりますし、達成しなくちゃ気が済まないみたいなタイプなんだろうなと思っております。で、まあ、同じような結果が出た方とか、まあ、気になる方はこれどんな人間だっていうのは見れるんですけれども、先んじてお伝えしておくとですね、まずその統率者っていうのは結構パワフルに自己主張ができる&、まあ、挑戦を厭わないみたいなタイプなんですけれども、一方でそのミスを許容できないみたいな、節があります。で、達成者はですね、成功をとにかく求めていて、で、一般的には頭の回転が速くて行動的で愛想がいいみたいな傾向がある一方で、見えっ張りで他人の評価を気にするみたいな痛い部分がありますというところでですね、まあ多分ここまでお話しして、察しのいい方なら気づくと思うんですけれども、エニアグラムというものをやるだけで、自己理解が進むのと、自己紹介をするときにはかどるわけなんですよね。で、他者とのコミュニケーションを取るときも、私はこういう、痛いところがあるからちょっと気をつけなきゃなとか、今は私の悪いところが出てるぞとか、まあ、逆にですね、ここは私強みになるかもしれないから、手を挙げてみようみたいなことができるかもしれません。だから、あんまり最近はテレビ番組見ることありませんけれども、司会者に向いてるタイプの人と、ひな壇に向いてるタイプの人とみたいな感じで、やっぱり特性は多分違ってくるんだろうなと思いますし、それは職業にも言えることかと思いますので、いろんなシーンでエニアグラムっていうのは使いやすいんじゃないかなと思います。あと、個人的にエニアグラム面白いなって思うのはですね、全部で9パターンの、その何々者みたいな、芸術家とかあるわけなんですけれども、僕でしたら、統率者っていうのは、その誰から学ぶことができると。で、または誰に、学びを与えることができる、まあ、できやすいみたいな、そういった、相関関係があるので、矢印がですね、向いたり、向けられたり、向いたりっていうのがあるわけなんですよね。だから統率者だったら、研究者5に与えることができる、で、検診科2に学ぶことができるみたいな感じでですね、そういったものも、相関がございますので、もし身近な人に、この人、3番なんだみたいな、この人2番なんだみたいな、じゃあ私学べるなみたいなことも、友達とか、家族とかと一緒にやると分かったりするので、なんかそういうふうにですね、周囲と一緒に使ってみるっていうのも楽しいんじゃないかなっていうふうに思っております。 で、大体ですね、これは一番高い点数を、自分の計画、性格の特性だっていうふうに捉えたらいいわけなんですけれども、僕その10点が8番と3番なんですけれども、9点がですね、芸術家4、楽天家7っていう感じでですね、なんかいろいろとごちゃごちゃした得点の高い人間でございまして、なんか、まあ多分 どれが自分なんだろうなって、まあ多分どれも自分なんだろうなっていう、いろんな側面があるんだろうな、みたいなふうに思っておくと、使い方としてはいろんな人から学べるぞっていう結論に至るんじゃないかななんていうふうに思います。はかどると思うので、興味があったらブログから見てみてください。あとですね、ちょっと補足で言うと、ソーシャルタイプ診断というものもありまして、僕は、アナドラというタイプですね。で、16パーソナリティーズで言うと、基本的には主人公というタイプ、ENFJT というものが出てくるんですけれども、ちょっと趣向を変えてやってみると、領事官とか幹部といったような結果が出てくるわけでございます。これもですね、ソーシャルタイプは4つかな。で、4×4の、合計16パターンぐらいが確か、出てくるはずで、で、16パーソナリティーズは、16パターン ×2 の32パターンが、出てくるかと思います。ただ、なんか主人公とか領事官みたいな、そのキャラ名みたいなのはですね、16タイプだったはずなので、まあ、このあたりもですね、ゲーム感覚でできるかなって思います。ちなみに16パーソナリティーズはできればパソコンとかウェブブラウザでやっていただいた方が、いろんな結果が出てきて、カテゴリーごと、例えば恋愛に対するあなたはこうだこうだとか、家庭に対するあなたはこうだみたいな感じで見やすいので、スマホよりもパソコンで見ていただいた方がはかどるかもしれません。ご参考ください。これも合わせてブログの方にやっておきます。と最後にヨタ話なんですけれども、なんか風流風情を感じることができる割に、だいぶ趣のない人間だなっていう風に自分のことを思ったよっていう話なんですけれども、僕冬がですね苦手なんです。冬生まれでですね、昔は冬生まれだから冬が好きとか、なんか冬おしゃれみたいな感じだったんですけれども、ただ年を重ねるごとにですね、寒さに耐えかねて冬以外が好きだと、まあ、むしろ夏がいいなみたいなことを思うようになったわけなんですよね。一方でその夏は夏で、なんか夏が好きっていう人はなんか陽キャっぽいなみたいなことも思っておりまして、僕はガッチガチの陰キャなので、夏が好きって言いたくないみたいな、そんなですね気持ち悪い一面も持っていると。で、冬がですねとかく苦手なわけなんですけど、その理由は末端冷え性だからでして、で、方々で指摘いただくわけなんですが、まあ、じゃあ防寒すればみたいな、対策すればって言われるんですけど、対策をする脳がですねあんまりなかったり、その対策をするのがですね、まあ多分面倒くさいんでしょうね。やらない理由を見つけがちなんですよ。例えば今ようやくコートを羽織っているんですけれども、まあ、コート重たくないですかとか思ったり、あとマフラーを巻くとか手袋をはめるとかみたいなことも最近ようやく覚えたんですけど、そのつけるんですけどね、結局寒いんですよ。で、もう手袋なんかほんと機能しないわけで、なんかなんでこれつけてるんだろうなって思いながら、なんか気持ちばかりの防寒をしております。で、あとその手袋がですねはめてると、僕歩いてる途中で植物見つけると写真を撮るみたいな習性があるのでですね、そこに支障が出る、3秒で植物が撮れないっていう、なんか歩きながらバシャって撮って去るみたいなことがですねちょっとやりづらいなって思ったりとか、あとその歩いてる最中に突然思いついたことをですね、iPhone の、リマインダーってアプリにメモする癖、習性があるんですけど、これもやりづらいなみたいな感じでですね、とにかくその冬って、綺麗だし空気は澄んでるし、なんか冬の晴れた午後とか好きなわけなんですけど、ただ、まあ、とにかく寒くてですね、その寒さを、耐えかねて防寒をじゃあしようかってやってみた結果、もう服が重いだの手袋が邪魔だのみたいなことをですね言い出して、本当に趣がないんですよね。で、夏もですね、もうなんか半袖で、過ごせるとか、要は着込まなくて済むみたいな、とにかく機能性のことしか考えてないで、夏が好きだの冬が、好きじゃないだろうみたいなことを言い上がるもんでですね、多分僕は季節を語る資格はないんだなっていうふうに 改めてなんか今日思いました。今日風が強かったんでなんか思いましたね。でしかしですね、そのやっぱり夏に咲いてる花とか冬に咲いてる花とか、朝だけ咲いてる花とか夜しか咲かない花とか、なんかそういった季節になぞらえた植物をですね眺めてると、あ、なんか素敵っていうふうに思う部分もあるので、一概にその風情がないとも言えないんですけれども、ただその風流がどうのこうのとかっていう資格は全くおよそない人間なんだな、なんか非常につまらない人間だなっていうことも今日は再確認いたしました。あんまりこれ知人とかに言うとですね、残念な人だなっていうふうに思われて距離を取られてしまうので、もともとネット空間っていう距離のある場所でですね、ちょっと吐き出しさせていただきました。変な人だなって思われることはもう受け合いなんですけれども、もしなんか仲間がいたらいいななんていう気持ちも込めてですね、ちょっとつぶやいてみました。最後まで聞いていただきありがとうございました。話題にしてほしいことや匿名のご相談はスタンド FM のレター機能や Twitter の質問箱から気軽にご連絡ください。またキャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談はキャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。